神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお送りします。さて今日はスタジオに秋田県神社庁協会委員の戸沢雄一さんにお越しいただいています。戸沢さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあもうね、このコーナー、古き良き日本の伝統文化を学びたいという方も多くてですね、質問がねリスナーの方から来てるんですよね。
はい、ではまずご紹介しましょう。一人目は匿名希望さんなんですけれども、仏教の場合は、うん、亡くなった人は極楽浄土へ行くと言われていますが、神道の場合はどこへ行くのでしょうかという質問なんですね。
はい、あ、確かにね、
我々が、はい、生活いたしまして、目に見える世界を映しよと言います。
はい、
神魂と人の死後の霊魂の世界でありますけれども、目に見えない世界を隔離よと言います。
はい、
死してその後の霊魂、まあ魂のことですけれども、
はい、
隔離よに帰って、やがて、我々の祖先の身元に帰り着くと言われております。ですから、目に見えない場所、
はい、
隔離所というところに行くと言われております。
隔離所は幽閉するという幽の字に、
はい、
世の中の世ですよね、
はい、
で隔離所というところに神道の場合は行っちゃうと、
はい、
目に見えない世界に行くということなんですね、
は
い、
祖先の元に帰ってい
く。そうです。別名常世の国とも言います。常世の常というのは常、
はい、
そして、世界の世ですね。
はい、常世とも言うんですね。
はい、あの海の彼方とか、まあ、やはり目に見えないものですから、まあ、神聖な場所であることは間違いないんですが、非常に答えは難しいんですが、そういったやがては祖先のところに帰ると言われております。
なるほど。
さあ続いてもご紹介しましょうか。こちらですね、猫でこ農園さんからいただいています。家族が亡くなったら火葬している時かお葬式の時かに神主さんにお願いして、その家の中をお祓いしていただくと聞いたことがあるんですけれども、
うん、
そうだとするならその家には誰か留守番の人が必要ということなのでしょうか。そのお祓いをしなかったために行くところに行けないと毎晩こう幽霊で出てくると人に聞いたことがあるんですけれどもと、どうか詳しく教えてくださいという質問です。
なるほど。これは、
はい、秋田県内にはその地域によって風習が、そういった風習がございます。
はい、
ですから地域によって異なる点もあるんですが、秋田県内では、葬儀、終了後、ここでは、まあ、家で葬儀を終えた直後に神職が、うん、家の中をお祓いするというご質問のようです。まあ、そういった地域は至る所にございます。ですから留守番が必要ということになるのでしょうかということに対しましても、いずれこれはやはり留守番する人が必要になることになります。また亡くなってから50日目に、これ仏教神道を問わずにですけれども、家の中をお祓いいたしまして、亡くなった直後に、まあ、神棚あるうちには白い紙を貼られておると思いますが、50日目に、神職がお祓いをして、そういった紙を剥ぐという風習も多く見られます。いずれの例もお祓いを神職にしていただいて、その家の平安を祈願すべきものと思います。
なるほど。質問してきた方は分かっていただけましたでしょうかね。まあ、地域によって、ね、風習は違うんですが、まあ、お葬式の後に家のお祓いをしてもらう場合にはやはり誰か家に残っておかなくちゃいけないというわけですね。
ですからご質問の ようにですね、もし心配であるならばお祓いはした方がいいとお答えした方が良いかもしれません。
なるほど。まあ、詳しくは各神社に問い合わせをすればよろしいですか。
そうですね、近くの神社にお問い合わせいただきたいと思います。
わかりました。さあ、番組では皆様からもね、質問募集してますので、
はい、
またご紹介したいと思っております。さて、今日はですね、テーマが神前結婚式、神の前で行う結婚式です。結婚式ね、まだ挙げてない、これからそういうね、式を挙げようという吉村アナウンサーはもうとても興味津々ですので、まずね、これ、まあ神社がある時代からいつからかわからないんですが、この神前結婚式の由来とは一体どんなものなんでしょうか。
はい、日本で今現存しておると言われており、残っている古い書物に、古事記日本書紀という書物があるんですが、その書物にも書かれておりますけれども、日本の結婚の始まりというのは、天上の神々から国づくりの命を受けましたイザナギの御事、イザナミの御事、この二柱の神様が夫婦となりまして、日本の国土と多くの神々をお生みになった神話であると伝えられております。平安時代に行われていた結婚の儀式は現代の皇室の、ご婚儀にも受け継がれておりますけれども、家を重んじた武士の時代になりますと、家の床の間にある座敷で神様のお名前を記した掛け軸の前にお供えをいたしまして、おみきで杯を交わす結婚式が行われるようになりました。神々を祀る床の間を中心とした、結婚の儀式は、公家、大名、武士、庶民へと広く普及しました。明治33年に当時皇太子であられました大正天皇のご結婚の礼が皇居内の賢所で行われました。このご慶事を記念いたしまして、東京の日比谷大神宮、これは現在の東京大神宮のことでありますけれども、翌年一般の人々に向けた神前結婚式が執り行われました。これが世の中の注目を集めまして、今日のような神前結婚式が始まったわけであります。
なるほど。まあ、神前結婚式っていうと、これ簡単に言うとどんな式の流れなんですかね。
結婚式の式の流れにつきましては、
はい、
一番最初に主罰という、お祓いを新郎新婦参列者が受けます。それから献宣と申しまして、神前に、海や山の幸をこれを奉ります。またその次には祭司が祝詞を奏上いたしまして、結婚のことを申し上げまして、末永い幸福を祈ります。次によく知られております三婚の儀というものがございまして、これは三三九とも言われております。
はい、
神前に備えましたおみきで新郎新婦が三三九の杯を組み交わします。次に祭司の奏上がございます。
はい、
新郎新婦が神前に進みまして、誓いの言葉である誓詞を奏上します。次に、玉串拝礼、新郎新婦が神前に進みまして、感謝と祈りを込めて、玉串、これは神前にお供えする榊の枝のことでありますけれども、それを奉りまして、2杯2拍手1杯の作法で神前を拝礼いたします。次に親族拝の儀というものがございます。両家の家族親族がご親書をいただきまして、親族固めの儀を行います。次に鉄銭と申しまして、親職がご神前にお供えいたしました神銭をお下げいたします。以上で、まあ式の流れはこのようになります。
なるほど。まあ、おしまいにですね、まあ、最近また新式神前結婚式を挙げる方もね、増えてきてると。
芸能人の方でもね、結構見ますよね。
そうですね。最近やっぱりこう良きまた時代の古き良きこの神前結婚式見直されているというのはいかがお感じになりますか。
大変喜ばしいことと思います。テレビで、著名人が よく大きな、お社で結婚式の様子を、が放送されたりいたしまして、親善結婚式に対しましての理解がだんだんこう深まってきているというのも実感しておるところでありますし、我々もその普及に努めてまいらなければならないと考えております。
はい、わかりました。まあ、今日は親善結婚式について伺いましたけどもね、各神社の方でまた親善結婚式実際にこのやる場合の段取りとかいろんなことを教えていただけるんですよね。
そうです。もし神社で結婚式を行う場合は、その近くの神社にご相談されるのが一番よろしいかと思います。
はい、または県神社庁の方にもお問い合わせいただければと思います。戸澤さん、どうも今日ありがとうございました。はい、
ありがとうござい
ました。
秋田県神社庁協会員の戸澤雄一さんでした。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
甘いさくらんぼの便りです。横手市十文字さくらんぼ祭り好評開催中。さくらんぼ狩り大人1000円で1時間なんと食べ放題。楽しいイベントも盛りだくさん。詳しくは道の駅十文字まで。
野代の花火三尺くんです。今年は7月23日開催。観覧席販売はいよいよ明日から。待ちきれない。
ごくんばんごはんのコーナーです。このコーナーでは今日